ここ、校歌は、みんなの居場所。みんな笑顔のまちづくり。2ページの上半分には、障害のある人もない人も、みんなが仲良く暮らしているイメージのイラストで、盲導犬を連れた女性、杖を持ち、介助者と一緒に歩いている男性や、車椅子に乗った男性、赤ちゃんを抱いた女性など、みんな一緒に写っています。知ることから始めよう。現在、市内には、5365人の障害者手帳をお持ちの方がおられます。図1。視覚や、肢体不自由など、外見などでわかりやすいものもあれば、聴覚、療育、知的、精神、内部障害、心臓、腎臓等など、外見では分かりづらいものもあります。例えば、困っている人を見かけたら、どのように行動しますか？どうしてよいか分からず、見て見ぬふりをしますか？それとも、どうしましたか？お手伝いすることはありますか？と一言声をかけますか？そんな時、自身の障害に対する知識や理解度により対応は大きく変わってきます。これまで障害者に対する不当な差別や人権侵害などの防止、また共生社会の実現に向け、障害者差別解消法や障害者雇用促進法などが施行されてきました。本市も、甲賀市障害者基本計画などを策定し、障害のある人とない人が同じように生活し、社会の幅広い分野にわたって平等に参加、活動することができる町を目指し、取り組みを進めているところです。法律で定められている要点を、後で具体的な事例として紹介しているので再確認しましょう。なお、滋賀県においても、法律をもとに、滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例が施行されています。図1。障害者手帳の所持者数。令和2年3月末時点。単位、人。横に、手帳等の区分。所持者数とあります。順に読みます。身体障害者手帳、視覚障害、225人。聴覚、平衡機能障害、268人。音声、言語、咀嚼機能障害、54人。肢体不自由、運動機能障害含む、2075人。内部障害、1015人。療育手帳、知的障害、1093人。精神障害者、保健福祉手帳、635人。合計、5365人。参考、本市の人口、9万510人。本市の手帳所持者数は、市人口の約 5.9%、市民の約 16.8 人に1人を占めています。図終わり。東京2020パラリンピック。新型コロナウイルスの影響で来年に延期された東京2020オリンピック・パラリンピックでは、全世界から多くの選手や関係者が来日し、熱戦が繰り広げられます。甲賀市は、パラリンピックにおけるシンガポールチームのホストタウンとして登録を受け、昨年10月にはシンガポールボッチャ選手をはじめ、関係者が本市を訪れ、事前合宿における会場視察や市民とのボッチャ交流大会を開催しました。その中で、パラアスリートの高度な技術に触れるとともに、 お互いの国についての理解と交流を深めたところです。本大会を機に、パラスポーツを知っていただき、これまでの知識に加え、より深く障害についての理解を深めましょう。3ページは、法律で定められている2つの要点について、それぞれの事例をイラストで紹介しています。参考、内閣府作成パンフレット。不当な差別的取り扱いの禁止。不当な差別的取り扱いの具体例。保護者や介助者が一緒にいないとお店に入れない。学校の受験や入学を拒否する。本人を無視して介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかける。障害者向け物件はないと言って対応しない。受付の対応を拒否する。合理的配慮の提供。合理的配慮の具体例。障害のある人から、自分で書き込むのが難しいので代わりに書いてほしいと伝えられたとき、代わりに書くことに問題がない書類の場合は、その人の意思を十分に確認しながら代わりに書く。意思を伝え合うために絵や写真のカードやタブレット、端末などを使う。障害のある人の障害特性に応じて座席を決める。段差がある場合にスロープなどを使って補助する。合理的配慮の事例が内閣府のホームページにあります。合理的配慮サーチ、検索。12月3日木曜日から12月9日水曜日は障害者週間です。補助犬のことをもっと知ってほしい。岡本はじめさん。今年2月に宇都宮市から甲賀市へ、盲導犬ピリカ女の子との出会いは6年前。現在県内に12頭いる盲導犬のうち1頭が岡本さんのもとで暮らしています。甲賀市に来て間もなくの頃、病院帰りに寄ったコンビニで、犬は入れません。と入店を拒否され、とても悲しい経験をされました。身体障害者補助犬法により義務付けられている入店が可能であることを店員が知らなかったことから起きた出来事です。岡本さんは、新型コロナの影響でイベント等がなくなり、人との交流が少なくなっていることがすごく寂しく思います。市内で補助犬への理解が広がるとともに、補助犬への予防注射への支援も拡充してほしいですね、とおっしゃっていました。写真があります。自宅では小説の CD をピリカと一緒に聞いています、と岡本さん。通所中のデイサービスで。先天性の聴覚障害を克服し、フライングディスクで日本一に。木村茂勝さん。5年前に開催された全国障害者スポーツ大会、紀の国和歌山大会では、50歳代の部でフライングディスク2種目において、見事両種目とも金メダルを獲得された木村さん。今年の鹿児島大会も、滋賀県代表として出場が決まっていましたが、新型コロナの影響で大会は中止に。昨年の茨城大会も台風により中止となり、2年連続で出場がかなわず大変残念だったとのこと。今後予定されている滋賀県大会への出場には、改めて選考されるという厳しい状況の中、7月から練習を再開されており、今後のご活躍が非常に楽しみです。5年後に予定されている全国大会では、甲賀市がフライングディスクの会場になることもあり、ぜひ選出されるよう頑張ります、とおっしゃっていました。写真があります。 市内の水口スポーツの森でも練習をされておられる木村さん。和歌山大会での競技の様子。誰にでも話せるような街になってほしい。劇団フリーダム。障害者の方で構成された劇団です。設立から11年、少数で始まったメンバーも、今では演者15人、スタッフ6人まで増え、毎週日曜日に水口社会福祉センターに集まり、練習に励んでおられます。これまでは、地域の敬老会や福祉施設、クリスマス会など、年に7、8回の出演がありましたが、現在は新型コロナの影響でイベント等が中止され、せっかく練習をしても発表の場がないことが非常に残念です、と皆さん。メンバーの中には劇団以外にも地域の空き家を活用したサロンで地域の居場所づくりのためにと活動されている方もおられます。お話の中では失敗談も、バスで行き先を間違え遠くまで行ってしまい、戻るのが大変でした。間違いを途中で気づいたけど、聞くことをためらいました。とのこと、困っている時に誰にでも気軽に聞くことができるような、そんな高架下になってほしいです。とおっしゃっていました。写真があります。早く新型コロナウイルスが収まり、練習の成果が発揮できる場を望むメンバーの皆さん。知識、理解とほんの少しの思いやり。今回取材をさせていただいた以外にも、さまざまな場面で不当な差別は実際に発生しています。みんなが障害に対する知識と正しい理解、少しの思いやりで、こうしたことを少しでもなくすことができればよいですね。お互いの人格と個性を尊重して支え合う共生社会の実現に向けて、現在市では第3次障害者基本計画、第6期障害福祉計画、第2期障害児福祉計画の策定を進めています。障害のある人が日常生活や社会生活において受ける制限は、心身の機能障害のみによって生じるものではなく、社会の中にあるバリア、社会的障壁によって生じるものであるという、障害の社会モデルの考え方に立ち、バリアをなくすことで、誰もが暮らしやすい社会の実現につながることを目指しています。障害のある人が住み慣れた町で安心して暮らせる町づくりと、障害福祉サービスの提供を円滑に行うための指針となる計画です。今後、1月にパブリックコメントを予定していますので、ぜひ多くの方からのご意見をお寄せください。詳しくは、広報1月号でお知らせします。問い合わせ、障害福祉課、電話 69-2161、ファックス 63-4085、障害の社会モデルの考え方。例えば、車椅子を使用している人が段差を上がれないのは、身体に障害があるのではなく、段差があるという状況、社会の中にあるバリアに原因があると考えます。車椅子を後ろから押している女性と、それを見守る男性のイラストがあります。車椅子に乗っているのは、高齢の女性です。みんな違ってみんないい。皆さんの中には障害と聞くだけで避けてしまっている人がいるかもしれません。自分の中にある物差しで自分と違うから、接し方がわからないからと自身で勝手に決めてしまうことが、そうした行動をしてしまう原因ではないでしょうか。常に配慮が必要と身構える必要はありません。その場、その時々で相手のことを少し考えてみる。相手が困っているのではないかとほんの少し思いを寄せる。その思い、その気持ちが やがてその人が必要とする行動につながっていくのではないでしょうか。外見や内面、能力や障害の有無など、誰一人として同じ人間はいません。みんな違ってみんないい。その人それぞれの個性だと認識し、心の中にある壁、障害を取り除き、みんなで支え合える、そんなみんなの居場所を築いていきましょう。両手でハートを支えているイラストがあります。街で見かけるサインを知ろう。補助犬マーク、補助犬、盲導犬、介助犬、聴導犬も入れる店の入り口に貼ってあります。補助犬はペットではなく体の一部です。ピリカからのお願い。私が仕事をしているときは、絶対に声をかけたり、触ったりしないでね。ヘルプマーク。外見からわからなくても、援助や配慮を必要としていることを知らせます。困っている方を見かけたら、声をかけましょう。耳マーク。聞こえが不自由なことを表し、コミュニケーション等で配慮が必要なことを知らせます。手話や筆談等で対応します。オストメイトマーク。人工肛門、人工膀胱を使用している方、オストメイトのためのトイレ入り口にあります。必要とされる方がすぐにトイレを利用できるよう配慮が必要です。街で見かける障害マークを紹介しています。補助犬マーク。正方形の中に白色の犬の顔が描かれており、上段部分にはウェルカムと下段には補助犬と白抜きの文字が書かれています。ヘルプマーク。赤の縦長の長方形の中に白抜きで上段に十字マーク、下段にハートマークが書かれています。耳マーク。緑色の矢印が耳の形を描いています。オストメイトマーク。黒色で人の形をしたマークのお腹の部分に白抜きで十字マークが書かれています。